ゃあ井の人にあの、うちのやってたね、つなぐあのここにあるパネルですね、これはあの出張ユニセフハウスという形で、うちの広報室の方で作っている資料というかなんですけど、イベントでお使いくださいということで、今まで使っているフェイスとフェイスで、使っているものを基本として作っているものですね。でもあのそれは結構でかくてですね、あの送ってですね、非常に OK 大変だったので、ちょっとあの地域組織で送ったりっていうのが、配送業者さんに助かるように小さめのものを作っていただいたものになります。まあ、メインの使い方あるんですけれども、あのうまく使っていただければなと思います。あのお休み時間等に見てください。
お待たせしてしまい大変申し訳ございません。これからユニセフ教室のスライドについてお話をさせていただければと思います。2025年版の基礎プレゼンについて、去年からの変更点をお伝えした後に15分版のスライドとレベル調整用のスライドのご紹介をさせていただければと思います。低学年用のプレゼンテーションにつきましては、この後模擬授業を予定しておりますので、そちらも合わせてご覧いただければと思います。なお、このプレゼンについてはあのスライドのコピーをお渡ししておりません。お手元にある基礎プレゼンのスライド、15分プレゼンのスライドをご参照いただきながら、あの聞いていただければと思っております。よろしくお願いいたします。ではまず基礎プレゼンについてお話しさせていただきます。基礎プレゼンは40分間の小学校高学年以上を対象としたユニセフ教室に使用することを想定して作っております。授業の大まかな流れとしては、最初の導入部分でユニセフの名前と活動、ユニセフ学校募金の始まり、子どもの権利条約について説明をします。その後にユニセフ教室で児童の皆さん、生徒の皆さんに考えていただきたい全ての子どもたちに何々をという問いを投げかけます。その後、今地球で起きていることと子どもたち、そして世界の子どもたちの現状についてお伝えをします。紛争、気候変動、貧困と児童労働、栄養危機について取り上げています。こちらは去年と同じ4つの内容を取り上げることとしています。紛争ではガザの子どもたちについての映像教材を使っています。また気候変動では水亀体験と動画、13歳のアイシャさんの1日、水を得るためにという動画視聴を含んでいます。貧困児童労働では家族のために工場で働く12歳のアナス君の動画、栄養機器では上腕計測メジャーと5歳未満で死亡の主な死亡原因についてご紹介をします。画像を切り替えさせていただきます。そして後半の一番最初ですが、子どもの権利を実現することが持続可能な未来につながるというユニセフの考え方をお伝えし、SDGs ともつながるユニセフの支援について紹介に移ります。栄養治療食を含めた栄養に関する支援、ドローンでワクチンを運ぶ映像や、マラリアから子どもを守るための蚊帳の体験、水に関する支援として井戸整備、そして最後に箱の中の学校を含む教育支援をご紹介します。そしてまとめとして、全ての子どもに何々をという問いを再度問いかけまして、最後に日本ユニセフ協会のウェブサイトのご紹介をするというのが今年の流れとなっております。ではこれから、2024年版から変更があった点についてお伝えできればと思います。よろしければ、あの24年の基礎プレゼンの方をお手元でご参照いただければと思います。 ず導入部分についての変更は2つになります。まず学校ユニセフ学校募金のスライドがあるかと思うのですが、その後ろに今年はユニセフ募金活動70年目というスライドを追加しております。今年学校募金が70年目の節目を迎えますので、日本の子どもたちがつないできたユニセフ学校募金70年をテーマに掲げておりますので、基礎プレゼンにもここでご紹介をしております。また、次のパートに移る問いかけのすべての子どもに何々を、あなたはどんな言葉を入れますかというこのスライドですが、すごく大事な問いですので、今年は画像をすべて外して大きく表示をしております。これから続いて今地球で起きていることと子どもたちという後半部分に次のパートについてのお話をいたします。このパートでは最新情報を追加変更したり数値を更新しております。まず一番最初に紛争についてです。ガザのストーリーを最初に映しております。また動画なのですが、戦争が子どもたちから奪ったものはという3人の子どもたちが現在の生活について話しているストーリーに変更しています。こちらの方は吹き替え版で字幕よりも見やすいということ、またガザの日常をイメージしやすいため、小学校低学年から中高生まで幅広く見ていただける映像教材となっております。こちらの動画についてはこの後の模擬授業でも見ていただくことになりますので、ぜひそちらご覧いただければと思います。そして紛争のスライド、最後のスライドにも変更がございます。昨年までは紛争下で暮らす子どもたちは4億人以上でしたが、2024年12月に発表された数値では4億7000万人以上となっています。それに合わせこちらのスライドも変更しています。ユニセフ教室のスライドは最新数値に合わせてデータも更新しております。次に気候変動の洪水についてのパートになります。こちらは2024年9月台風ヤギの被害を受けたベトナムの子どもたちの写真へと変更をしています。最近のストーリーを取り上げるように工夫しております。また2024年は全体的にアジア地域についてのお話が少なかったので、今年はアジアの国を取り上げてユニセフの支援をより身近に感じていただけるようにと思って変更いたしました。そして今地球で起きていることと子どもたちの最後の変更点となりますが、働かなければいけない子どもの人数も変更となっております。最新の数字が1億3800万人に減っております。こちらは昨年よりも2200万人ほど減っています。ここからは後半部分の変更点についてお伝えさせていただければと思います。まず栄養治療食ですが、値段が1つ52円まで少しだけ安くなりました。また安全な水を得られるようにという水を関連した支援のページなのですが、こちらは井戸の整備についてお伝えするスライドなので、組み上げ式のポンプ全体が映っている井戸についてよりイメージしやすい写真に変更しております。こちらお伝えいただく内容は変更はございません。また学び続けられるようにのスライドでは、台風ヤギの被害を受けたラオスの学校の写真に変更いたしました。前半の気候変動のパートでヤギの被害についてお伝えしていること、被災した子どもたちにどのような支援が届けられているかということについて伝えられればと思い、こちらの写真にしております。またスクリプトには教育支援の一環として、こちらの写真に写っているユニセフの支援ギフト、スクールバッグの紹介も追加をしております。このバッグの中にはノートや鉛筆の 学習用具だけではなく水筒や歯ブラシなどの衛生用品も含まれています。ぜひこのようなお話もユニセフ教室でお子さんにお伝えいただければと思います。そして最後のまとめパートにユニセフ協会のホームページのご紹介を追加いたしました。ユニセフ協会では SDGs や子どもの権利条約、子どもの権利プロジェクトなどの特設ウェブサイトを設けております。ユニセフ教室などで世界のことに関心を持った児童さん生徒さんにぜひお家で見ていただければと思っているのと、学校の先生方にも授業などでご活躍いただければと思いこちらを追加しております。時間が厳しい場合はこちらのスライドは飛ばしていただいても問題ありませんが、こちら1枚追加してありますのでぜひご検討いただければと思います。次に、15分間スライドのご紹介をさせていただければと思います。全校集会や学校でのテレビ放送などを想定して作成したものになります。また小学校低学年の児童さんにも伝わりやすいように現状をお伝えした後にすぐにユニセフの支援について紹介するという順番に変更をしております。限られた時間なので取り上げるテーマも減らしております。15分版の内容はこちらになります。まず初めのユニセフとはというパートについては基礎プレゼンとほとんど同じ内容、同じスライドとなっております。子どもの権利条約のでご紹介する条文は少し減らしてはいるんですけれども、ほぼ同じ内容となっております。そしてすべての子どもたちに何々をという問いかけをし、水問題、栄養危機、紛争について取り上げます。水問題では地表水のお話や愛車さんの1日の動画を紹介した後、井戸の支援についての話をします。栄養危機や紛争については実際のスライドをお見せしながらお伝えできればと思います。こちらが栄養危機に関するスライドです。この写真の女の子は南スーダンで栄養不良に苦しむマリア・ジョンちゃんというお子さんなのですが、常温計測メジャーについてこのスライドでは説明をしています。基礎プレゼンではこの後に SDGs についてのお話などが来るのですが、15分間ではすぐにこのような栄養治療食についての説明が来るようになっています。また紛争についてはウクライナのストーリーと紛争下の子どもたちの人数をお伝えした後に、紛争や自然災害で自然災害など緊急時に届けている支援物資として箱の中の学校をご紹介しています。これで15分間プレゼンの内容のご紹介については以上となります。ここからはレベル調整用素材のご紹介をさせていただければと思います。対象年齢やユニセフ教室のテーマによって適宜差し替えてご利用いただけるようなスライドをいくつかご用意しておりますので、そちらもご紹介をいたします。まずは教員先生方大人向けのスライドをご紹介させていただきます。例えばこちらですが、ユニセフについて大人向けの文言で説明するスライドとなっております。またお子さんですと少し難しすぎるかなという内容なのですが、活動に説明についてより詳しく記載するスライドもご用意をしております。またユニセフの英語名の説明も含めた名前の由来について紹介したスライドもあります。 そして大人向けのスライド最後になりますが、こちらはユニセフの歴史についてのスライドです。1945年から1996年までの歴史と支援の考え方が転換したということについてお伝えするスライドになっています。次に低学年のお子さん向けの差し替えスライドについてお伝えいたします。こちらは栄養不良に陥ってユニセフの支援を受けたメリーナちゃんという女の子の動画を上げさせていただきます。こちらは吹き替え版になっていますので字幕よりも見やすくなっております。また直前に間伐のスライドを入れておりまして、関連するシーンが含まれるので流れとしても理解しやすくなっております。またこのコンゴ民主共和国の勉強する子どもたちの写真、教室の写真は2024年のテーマポスターにも使用した写真です。教室の写真なので他の国の子どもたちが勉強している環境を想像しやすいのではと思っております。箱の中の学校の紹介の前に入れますと教育に関する子どもたちの状況と一緒に考えることができます。この2点を差し替え用のスライドとしてご提案させていただきます。では中学生以上を対象とした差し替えスライドのご紹介です。気候変動について、のテーマでいくつかスライドをご用意しております。まず1つ目が国民1人当たりの二酸化炭素排出量が示された世界地図になります。またこの後に、気候変動の環境リスクの高い国々ということで影響より多く受けている深刻さをまとめた世界地図、そして、水不足に関する世界地図もご用意をしています。この辺りを入れていただいて、気候変動について中学生以上のお子さんにご説明いただくのも良いかなと思っております。また SDGs について詳しく解説するときに使えるスライドもご用意をしております。例えば我々の世界を変革する持続可能な開発のための2030年アテンダの全文宣言についてに関するスライドです。それ以外にも全文の後ろに私たちが望む世界の姿という、というものがあるのですが、そちらをご紹介するものも入れております。そしてこちらは SDGs が採択された歴史的背景をご紹介する年表になっております。こちらはあなたはどんな未来を描きますかという SDGs が生まれた背景と2030年までにどのような世界を目指したいかについて6分ほどにまとめた動画になっております。この動画はナレーションがついていたりルビが完全に振ってありますので小学生でも分かりやすい内容となっております。こちらは目標に飢餓をゼロにを取り上げて目標のもとにあるターゲットの内容についてご紹介をしたスライドになります。こちらもぜひSDGs 目標だけではなくてターゲットもありますよというお話の際に使っていただけるかなと思います。そして最後にご紹介するのはマングローブの守り人というパナマの小中学生についての映像です。マングローブを守るために活動している子どもたちの動画で、最後に一人の男の子が僕はマングローブを守る、あなたは何をすると問いかけるように終わるので、 SDGs について話した後に行動しようと呼びかけるにも使いやすい動画となっております。ご説明が駆け足となってしまいましたが、今日紹介した基礎プレゼンはギガポットに格納しておりますので、ぜひこちらをダウンロードしてお使いください。こちらの格納場所についてはスライドを印刷したものをお配りしておりますので、後で見ていただければと思います。またギガポットの中には台本を書いたワードも入れてありますので、そちらも合わせてご活用いただければと思います。最後となりますが、学校事業部がユニセフ教室を実施する際に事前事後学習資料として児童さん生徒さんに このような資料をお渡ししております。1つ目は小中学生向けにユニセフ手帳、高校生向けに基礎リーフレット、ユニセフについて知っていただける資料となります。学習資料、子どもの権利条約第1から40条条約一覧付き、こちらは全学年全ての生徒さん児童さん共通の資料となります。また子どもの権利プロジェクトのステッカーというものがありまして、こちらも希望される場合は合わせてお送りをしております。もしユニセフ資料が付属されている場合はいつでもご請求いただけますので、こちらご活用いただければと思います。よろしくお願いいたします。以上となります。ご清聴ありがとうございました。
はい、奈良さんありがとうございました。では引き続きましてですね、ユニセフ教室のモデル授業ということで、低学年版、秋葉と部長の金子の方からご挨拶させていただきます。今の奈良の説明の中でですね、栄養治療食少し安くなったという説明があったと思います。先日ちょっとどちらの教会からか忘れたんですけど、何かあったんですかって言ったようなことを聞かれて、今物価がどんどん高くなっています。それから今これ円換算にして52円ということで先ほど紹介されましたけど、円安になってますよね。なんで安くなるのみたいな話があったんですけども、これもちょっと私の方で調べたんですけど、ちょっと特にこれがためということはなくですね、ユニセフが大量発注をしているのはもうご存知だと思います。その発注のタイミングであるとか、それから競争入札の結果とか、そういったところでの値段の変更ということで、特に内容が変わったとかですね、そういったことはございませんので、一応ご参照ください。はい、では、モデル授業に入りたいと思います。秋葉さんの方お願いいたします。
なんか言ってあげる？
言わない